区立施設、区事業を段階的に再開しています。利用者、参加者の皆さんも、体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並、令和2年2020年10月15日発行、ナンバー2288、コンテンツ、主な記事、杉並フェスタ2020、新型コロナを正しく怖がるための Q&A、補正予算を編成しました。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。お知らせ、新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。特集、杉並人、アンガーマネジメントコンサルタント、小尻美奈。イライラの心を軽くする小さなコツ。新型コロナウイルスの感染拡大は私たちの暮らしだけでなく、心にも大きな影響を与えているようです。多くの人が不安や緊張を抱えて過ごしている今、イライラしやすくなったかもと感じていたら、それは辛い気持ちが溜まっているサインです。アンガーマネジメントの専門家、小尻美奈さんに、コロナ禍だからこそ知っておきたい怒りとの付き合い方を伺いました。トップページの写真は小尻美奈さん。淡いグリーンのインナーに白いロングカーディガンを羽織り、パンツ姿。髪をきりりと後ろにまとめた小尻さんは、公園の木々をバックに両手を大きく広げて、爽やかさ満喫といった笑顔です。杉並人、アンガーマネジメントコンサルタント、小尻美奈さんにインタビューしました。プロフィール、小尻美奈、アンガーマネジメントコンサルタント。一般社団法人、日本アンガーマネジメント協会、本部主催講座、登壇講師。学校、省庁、企業などで、アンガーマネジメントの講演や研修を行いながら、プログラム開発や、指導者育成にも従事。杉並子育て応援券サービス提供事業者、お日様ママンとして、区内在住の保護者に向けた講座も開催している。共著に、子育てのイライラすっきり解消、ママのアンガーマネジメント、合同出版。杉並区在住で二児の母。紙面には4枚のスナップ写真があります。1枚目。インタビューに答える笑顔の小尻さん。2枚目、机で書き物をしている小尻さん。怒りを感じた出来事はノートなどに書き出すようにとキャプションがついています。3枚目、公園で散歩中、カメラの方へ振り返ってにっこりする小尻さん。4枚目、公園で木々を仰いで大きく両手を広げる小尻さん。イライラした時に、公園はおすすめです。風や緑を感じることで体感的に気持ちの切り替えができるんですよ、と吹き出しがついています。怒りと上手に付き合う、コロナ禍での心のあり方。今なぜアンガーマネジメントが大切なのか。聞き手、アンガーマネジメントの視点ではコロナ禍の今、私たちの心の中はどのような状態にあると考えられますか？小尻、 先が見えないことへの大きな不安、感染したらどうしようという恐怖心、雇用や経営の心配などに加え、急激にライフスタイルが変化したことによるストレスもあり、多くの人が今、心の中にマイナスの感情を溜め込んでいるのではないでしょうか。言ってみれば、心がいっぱいいっぱいの状態。そうした状態は怒りに直結しやすく、いつ爆発してもおかしくありません。聞き手、怒りはどのようなメカニズムで爆発するものなのですか？こじり、怒りとはライターの火のようなものです。私たちの心の中に溜まっているマイナスの感情が、いわゆるライターにおける燃料になります。そして、自身が抱く願望や理想像、するべき、するべきでないが裏切られた時に、着火スイッチが押されて火がつきます。ライターの火が燃料の量によって大きかったり小さかったりするように、私たちもマイナスの感情がそれほど溜まっていなければ小さな怒りで済みますが、充満した状態で着火した場合は激しい怒りとなって現れます。今のコロナ禍においては、きっと多くの人が満タンの燃料を溜め込んだ状態で必死に怒りを我慢しているのではないでしょうか。聞き手、怒ってはいけないと頭では理解していても、実際にコントロールするのは難しいものです。こじり、多くの方が誤解している部分ですが、怒ること自体が良くないことではないんですよ。アンガーマネジメントも怒らないために身につけるものではありません。喜怒哀楽という言葉があるように、怒りというのは人間誰もが持っているごく自然な感情です。怒りは防衛感情とも呼ばれ、大切にしている何かが侵害されたり傷つけられたりしたときに、自分を守ろうとして生まれる必要な感情でもあるのです。聞き手、では怒りをマネジメントしていく必要があるのはなぜですか？こじり、怒りというのは人間が持つ様々な感情の中でも最も強力で、時として破壊のパワーになりやすいといった特徴があります。上手に付き合えば、そのパワフルさがモチベーションや建設的な力となってプラスに働きますが、うまく付き合えない場合、自分や自分以外の人を傷つけることにつながりかねません。社会的に問題になっているハラスメントや暴力、虐待などの根源にも怒りのパワーがあると考えられます。そうしたことにつなげないためにも、怒りに向き合い、怒りの本質をきちんと理解し、上手に怒れるようになること、イコールアンガーマネジメントが大切なのです。聞き手、怒りが生まれたとき、爆発しそうになったとき、まず何をすればよいですか？こじり、着火スイッチが入ったと感じたら、とにかくまず6秒間やり過ごしてください。この6秒という時間が理性を取り戻し、衝動をコントロールするための要となります。そして、カッとなった気持ちをクールダウンしたところで、その怒りに温度をつけてみましょう。怒りという曖昧なものを数値化することで、本当に起こる必要のあることなのか、実は起こらなくても良いことなのでは、と判断しやすくなります。聞き手、自分の気持ちを客観的に捉えるということですね。こじり、怒りを客観視することは、無意味に怒るのを避けるだけでなく、怒りの根底にある自分の本当の気持ちに気づくためにも重要なプロセスです。怒りを感じた出来事を温度とともにログ、記録として残すのもおすすめです。アンガーログというのですが、感情を言語化することで、より客観的に捉えることができます。また、日頃から嬉しかったことに関するハッピーログをつけておくのも良いでしょう。私も、スーパーで野菜がお得に買えた、夕飯が美味しく作れた、など、些細な幸せを日々メモしています。時々、アンガーログとハッピーログを見て振り返ると、自分がどんなことに怒りを感じやすいのか、あるいは満たされるのか、傾向が見えてきて自己分析ができます。 子育てのイライラに対する葛藤が活動の原点に。聞き手、小尻さんがアンガーマネジメントの必要性を感じたきっかけは何だったのですか？小尻、今でこそ普及させる立場にありますが、私も怒りとうまく付き合えずに悩んだ時期があったんですよ。もともと子供が大好きで、新卒で幼稚園教諭の仕事に就きましたが、当時は子供にイライラする保護者を目の当たりにしても、なんでそんなに怒るの？と理解できないでいました。ところが、自身が結婚して第二子が生まれる頃、引っ越し、慣れない土地での孤独感、体調不良などが重なり、子育てをしながら今までにないくらい怒りを感じるようになったのです。愛おしいはずの我が子をなぜこんなに憎らしいと思ってしまうのか。そんな相反する自分の感情にとても驚き、戸惑いました。そしてこのイライラにどうやって向き合えばいいのだろうと考えた時に知ったのがアンガーマネジメントだったのです。聞き手、ご自身の経験があってこその現在の活動なのですね。小尻、杉並区には子育て応援券という素晴らしい制度があり、私は今その応援券事業の一つとしてアンガーマネジメントの講座を開催しています。講座に来てくださるお母さん、お父さんと話をしていると、すごく一生懸命にお子さんと向き合っていても、子供に怒りすぎてしまう。怒ってしまう自分が嫌だと、必要以上に自分を責めてしまっている方が多いように思います。そんなお母さん、お父さんたちの力に少しでもなりたい。私自身がそうだったように、皆さんが怒りと付き合うコツを知ることで、少しでも気持ちが楽になってくれたらいいなという思いで活動をしています。聞き手、アンガーマネジメントを通じて、小尻さんが伝えたいメッセージとは。小尻、自分の感情って生きている限り、いやおうなく付き合っていかなければならないものですよね。それならば、上手に付き合っていけた方が、きっと人生がより豊かなものになっていくはずです。自分の感情を大切にすることは、つまりは自分の人生を大切にすることだと思うのです。私もアンガーマネジメントと出会ったことで、以前よりもずっと大切にしたいこと、関わっていきたいことに、時間も気持ちも使えるようになったと実感しています。アンガーマネジメントを多くの人に知ってほしいという思いの背景にあるのは、人生を大切にしてほしいという願いです。それは大人だけでなく、その先にいる子供たちにも伝えていきたいと強く感じています。自分の怒りや誰かの怒りに潰されず、一人一人がなりたい自分で人生を歩んでいけたら、もっといい地域に、もっといい社会になっていくのではないかと思って、今後も頑張っていきたいです。6秒待って怒りを客観化がコツ。アンガーマネジメント with コロナ。日常の中でどうしても生まれる怒りの感情。そのメカニズムを知って上手にコントロールすることで自分の気持ちと向き合い、原因不明のイライラを少しずつ減らしていってみませんか？ポイント1。怒りが生まれるメカニズムは？ライターで例えてみましょう。火イコール怒りの燃料となるのは心の中に溜まっているマイナスの感情。自身が持つべきという願望や理想。例えば、マスクをすべき、自粛すべきなどが裏切られた時に着火スイッチが入り、怒りが生まれます。その際、燃料が多ければ大きな怒りに、少なければ小さな怒りになります。ポイント2。イラッとした時にまずやること。着火スイッチが入っても、ゆっくり数を数えて6秒間やり過ごしましょう。この時間が理性を取り戻すのに有効だとされています。つい瞬間的に怒鳴ったり、態度に出したくなったりしますが、衝動で出た言葉や行動は後悔につながりやすい上、本当に伝えたいことも的確に伝わりません。ポイント3。今の怒りは温度にすると何度？ 怒りを感じるたびに、目の前の怒りに温度をつけて数値化します。ムッとした、尺に触ったといった些細な怒りから、激高した、憤怒したといった強い怒りまで、その度合いは様々です。穏やかな状態をゼロ。人生最大級の怒りを十と考えて、どの程度に位置するのか、客観的に捉えることが大切です。杉並人ムービー。杉並人小尻美奈さんのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。